株価抑制防止法の仕組みと PBR.8 倍をめぐる論点。いわゆる株価抑制防止法は、低 PBR の上場株式を相続贈与する際、純資産価値の 83 セントを評価の下限とする構想だ。株価を低く維持する誘因を減らせる一方、業種ごとの資産構成や会計上の純資産、実際の処分価値の違いを反映する補完策が必要となる。株価抑制防止法は、正式な法律名ではなく、上場株式の相続・贈与における評価方法を変更しようとする相続税及び贈与税法の改正構想を是図す表現である。現行の上場株式評価では、原則として評価基準日の前後各2日月間の周知の平均を用いる。議論されている中心的な案は、PBR が 0.8 倍未満の場合、純資産価値の 80% を相続贈与財産の評価下限として適用するというものだ。 50% 最高税率と 20% 大株主加算を組み合わせた 60% は最大の限界負担を単純化した表現であり、評価額全体に一律で適用される実効税率ではない。外地的な PBR の下限は、資産集約型業種や一時的な不況にある企業の税負担を実際の市場価値に比べて大きくする可能性がある。いわゆる株価抑制防止法は、企業の支配株主が相続税や贈与税を減らすために株価の上昇を嫌ったり、株価を低く維持したりする誘因を過当等とする政策構想である。正式な法律名が別と確定しているわけではなく、一般的には上場株式の相続区贈与財産の評価に純資産価値を基準とする下限を導入する相続税及び贈与税法の改正案を意味する。中核となる考え方は単純だ。上場会社の株価純資産倍率 PBR 0.8 倍を下回る場合、市場で計された株価をそのまま使わず、純資産価値の 80% 以上で株式価値を評価しようというものだ。ただし、具体的な適用対象や例外、純資産の算定方法については、最終的な法案で確認する必要がある。株価抑制防止法とは、株価抑制規は独立した法律用語というより、政策論争で使われる表現である。最大株主や経営陣が承継を控え、次のような意思決定を通じて、株価上昇を抑えられるという問題意識から出発している。十分な現金を保有しながらも、配当や自己株式の償却に消極的な行為、収益性の低い資産や遊休不動産を過剰に保有する行為、企業価値と株主価値に及ぼす効果が不明確な増資分勝ちを推進する行為、投資家向けの説明や開示、IR 活動に消極的な姿勢を示す行為。こうした行動が常に承継を目的とする株価抑制を意味するわけではない。現金保有、不動産取得、増資は会社分割には通常の経営上の理由がある場合もある。したがって、個々の経営判断を一つずつ規制するのではなく、相続贈与の評価額に下限を設け、低い株価から得られる税制上の利益そのものを減らそうというのが制度の趣旨である。現行の上場株式評価方式、相続税及び贈与税法上、上場株式は原則として評価基準日の前2ヶ月と中月の間に公表された毎日の最終相場価格を平均して評価する。相続では一般的に相続開始日、贈与では贈与期が評価基準日となる。評価基準日の前後、合計4ヶ月の平均を使用する理由は、特定の1日の急騰急落が税金に及ぼす影響を緩和するためだ。増資、合併などにより、平均期間をそのまま適用することが難しい場合には、別途規定が適用されることがある。現行方式では、帳簿上の純資産が多くても、市場株価が低ければ、株式の評価額も低くなる。反対に、純資産が少なくても成長期待が反映されて株価が高ければ、評価額と税負担は大きくなる。提案される PBR 0.8 倍の下限 PBR は、株価が1株あたり純資産価値の何倍で取引されているかを示す指標である。1株あたり基準、 PBR 주가가 주당 순자산 가치 가이샤 전체 기준 PBR 시가총액이 순자산 기론されている 안과 PBR가 0.8倍 미만의 상장 株式について 純資産価値の 85센트를 평가의 가견として 適用する 仕組みだ. 概念的には 次のように 表すことができる. 상속증여평가액, 시장가격기준 평가액과 순자산가치의 80%도 중 큰 금액. これは確定した法文ではなく 생存的な考え方達した表現である. 実際の立法では 連結財務諸表と個別財務諸表のどちらを使用するか. どの決算期の純資産を反映するか、最大株主への加算をどの順序で適用するかなどを定めなければならない。単純な例ある自分に対応する純資産価値が1000億ウォンで、現行の平均株価による価値が600億ウォンだと仮定する。 PBR 総比率 0.6倍、純資産価値の80%、 800億ウォン現行の市場価格基準による評価額、 600億ウォン提案された下限適用時の評価額、 800億ウォン、この例では課税評価額が200億ウォン増加する。 実際の税額は相続か贈与か、 他の財産や債務があるか、 期価除額と税率区分がどうなっているか、 最大株主への加算が適用されるかによって異なる。 非上場株式評価との関係、 PBR0.8倍という数値は 非上場株式の評価に用いられる 純資産価値の下限から着想を得たものだ。 非上場株式には取引所で継続的に形成される時価がないため、税法上の補充的評価方法を用いる。一般的には純損益価値と純資産価値を加重して評価するが、一定の補充的評価額が純資産価値の80%を下回る場合、 その 80%を下限と仕組みが適用される。 ただし不動産型保有法人や GE 出資後の期間が短い法人などには別の評価ルールが適用されることがある。政策提案はこのような非上場株式の下限という概念を上場株式にも一部導入しようというものだ。しかし上場株式には実際の市場価格が存在するため非上場株式と同様に扱えるのかをめぐって議論が生じる。 最高60%の意味、相続税と贈与税の最高名目税率は課税標準が30億ウォンを超える区分に適用される50%である。一定の要件を満たす最大株主などの株式には評価額の20%を加算する加算評価が適用されることがある。そのため50%120%ポ 60%という表現がよく使われる。しかしこれは本来の株式価値と比較した最高限界負担を単純に示した数値である。例えば市場価格基準で1000億ウォンの最大株主自分を20%加算すると評価額は1200億ウォンとなる。他の財産債務控除がなく1200億ウォン全額が課税標準だと単純に仮定しても、 累進控除4億6000万ウォンを反映した算出税額は約595億4000万ウォンである。実際の計算では次の要素によって税額が変わる。相続控除または贈与財産控除債務や葬儀費用などの控除可能項目、同一人物から受け取った事前贈与財産、申告税額控除と納付方法、 最大株主への加算評価の適用を有無と例外相続財産全体に占める当該株式の割合したがって実質税率60%を、すべての最大株主の相続贈与に適用される固定税率と理解してはならない。現行制度と提案の比較、現行の上場株式評価議論されている PBR 原方式、 基本期評価、 基準日の前後、各価値の周知平均市場価格による評価と純資産価値の下限を合わせて、 低 PBB 業低い市場価格が評価額に反映される PBR。 0.8倍未満なら、純資産価値の 80%を下限として適用可能政策目的、実際の市場で形成された価格を尊重、承継前に株価を低く維持する税制上の誘因を緩和調書、計算が比較的明確で、実際の取引価格に近い、 過小評価を利用した税負担縮小の可能性を減らす。主なリスク支配株主が株価上昇を嫌う誘因が生じる可能性がある。市場で売却可能な価格より課税評価額が高くなる可能性がある。期待される効果、株主還元の誘因極化が純資産価値の 80% を下回っても、評価額がそれ以上減らないのであれば、承継を準備する支配株主が低い株価から得る税制上の利益は減少する。配当拡大、自己株式の償却、非中核資産の売却など、株主価値を高める政策を回避する誘因も減る可能性がある。少数株主と支配株主の利害関係改善。一般株主は株価上昇を好む一方、承継を控えた支配株主は、税負担のために低い株価を好む可能性があるという利益相反が指摘されてきた。評価の下限は、このような利益相反を減らすための仕組みと解釈できる。個別の経営行為に対する規制の限界を保管、現金保有、不動産購入、増資、分割が通常の経営判断なのか、株価抑制の手段なのかを外部から判別することは難しい。評価ルールを変更する方式には、行為の意図を直接立証しなくても、税制上の誘因を調整できるという利点がある。主な副作用と制度設計上の論点、業種ごとに正常な PBR が異なる製造業、建設、金融、運輸のように大規模な有形資産や自己資本を必要とする業種は、構造的に PBR が低くなることがある。一方、バイオ、ソフトウェア、ゲームなどは、帳簿に十分計上されない技術人材成長期待により、PBR が高く形成されることがある。すべての業種に同じ 0.8 倍を適用すると、正常な産業構造に起因する低 PBR まで株価抑制として扱うリスクがある。帳簿上の純資産が経済的価値と異なる場合がある。純資産は会計基準に基づいて計算された数値である。次のような理由により、実際の処分価値や収益喪失力と差が生じることがある。土地の再評価により純資産が増加した場合、回収可能性の低い債権や在庫が帳簿に残っている場合、老朽設備の経済的価値が帳簿価格より低い場合、技術、人材などの無形価値が帳簿に十分反映されていない場合、債務超過により分母が非常に小さいか、負数になった場合、特に純資産が負数の場合、一般的な PBR の解釈が難しいため、別途ルールが必要となる。市場価格より高い評価額に課税される可能性がある。上場株式には、公開市場で実際に取引される価格が存在する。純資産価値の下限を適用すると、納税者が市場で自分を売却して受け取れる金額より高い評価額を基準に、税金を負担する可能性がある。相続税を納付するために、株式を売却しなければならない場合、税額算定上の価格より低い価格で株式を売らなければならないという流動性の問題が生じることがある。経営権価値と一般自分価値を区分する必要がある。最大株主の自分には経営権価値が存在する可能性があるが、すべての KPBR 株式に同じ経営権プレミアムがあるわけではない。PBR の下限と最大株主への加算を同時に適用する場合、経営権価値を重複して反映する結果になるかどうかも検討しなければならない。一時的な不況と意図的な過小評価を区別しにくい。景気循環、原材料価格、金利、為替レートまたは規制の変化により、業種全体の株価が下落することがある。当該企業が株主価値を意図的に損なっていないにもかかわらず、PBR の下限が適用されると、納税負担が課題になる可能性がある。検討可能な補完策期待される効果。注意点、別 PBR 基準、産業別の資産構造の違いを反映業種分類と比較小企業の選定をめぐる議論が生じる可能性。複数年、平均 PBR の使用、短期的な架空落と会計上の変動を緩和。最新の企業価値の反映が遅れる可能性、業況急落時の例外、景気循環型産業の過断を防止例外を認める基準が複雑になる可能性、資産価値の調整不良資産と非事業用資産を現実的に 繁栄鑑定化費用と納税を紛争が増える可能性、最大株主に限定。株価抑制能力の大きい支配株主を中心に、実質的支配力の判定が必要釈年不服猛奪で手続きの整備、正常な低 PBR 企業の権利を保護行政コスト処理期間が増加する可能性、段階的な下限適用、制度導入による衝撃を緩和、規定が複雑になる可能性。法案を見る際に確認すべき事項、政府案が近く出るという日程の説明は、発表時点によって変わることがある。実際の適用有無を判断するには、政府の税法改正案、国会議案情報システムの法案原文、国会通過の有無と施行日を順に確認しなければならない。最終法案では特に次の項目が重要である。PBR 0.8 倍が固定基準なのか、業種別基準なのか、すべての上場株式に適用するのか、最大株主自分のみに適用するのか、純資産を連結財務諸表と個別財務諸表のどちらから取得するのか、評価に使用する決算術と資産の再評価方式、債務超過採算企業の処理方法、最大株主への加算評価と PBR 下限の適用順序、一時的な業況悪化と株価急落に対する例外奉仕公然に行われた相続贈与に対する経過規定、PBR 0.8 倍の評価下限は、低い株価を利用した承継時の税負担縮小を難しくし、支配株主が株主価値を高める誘因を強めるための案である。一方、PBR は企業の収益性、業種、会計方針、景気循環によって大きく異なるため、低い PBR だけで意図的な株価抑制を判断することはできない。制度の妥当性は、0.8 という数値そのものよりも、適用対象、純資産の計算方法、業種別の例外、最大株主への加算との関係、納税者の釈明手続きをどれほど誠意設計するかにかかっている。